OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JA1NHQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VMP 海老沢です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、今日も皆さんよろしくお願いいたします。
はい、
さあ、中島さん、寒いですけど体調いかがですか？大丈夫ですか？
寒かったり急に暖かくなったりね、
うん、
2月はちょっとジェットコースターというかね。
本当ですね。なんかすごく景色は暖かそうですけど、
今日はね、ペンションにいるんですよ。
ああ、そうですね。なんかすごく窓が広くて、うん、
マハロ
マハロさっき
2月はね、ええ、まあもう来週は3月だけど、2月は病院の月でね。
あらま、
私まとめてあるんですよ、
病院を、
うん、何月って。
うんうんうん、
そうするとちょうどねスパンがぴったりで、
うん、
薬とかね、検査とかね、
うんうん、
ところが2月はひどい目にあってね、
うん、
検査しましょうねって予約が入ってたんで、
うん、
もう大変だったの。
大変だったの。でも検査、うん、予約入ってたんだもん。そうでもいろいろ大変じゃなかったんで大丈夫なの？
なんでなんだろうな、あれね。予約の時間にはいつ行くわけだよ。
ああ、でも時間に始まんないんだ。
始まるんだよ。
始まるの？
始まるのよ。その後問診があるじゃない。
うん、
検査してすぐ帰ってくるわけじゃない。
うんうんうん。
ね、
うん、
ドラキュラもあるしさ、
うん、
でいろいろあるでしょ。
いろいろやったら何、1日がかりだったの？
1日超えたね、今回初めて
1日超えたってな。
うちを10時に出たんだけどね、
うん、
帰ってきたのがね18時半。
いや
ー、6時半だ。だから10時間病院に、
あ、
10時間じゃないかな、
10時間まではいないけど、
まあ、8時間。
長いね。さすがに海老沢さんそこまではないでしょ。
これはだって細かいチェックをするからでしょう。
ああ、そっかそっか、
うん、いや8時間は長いよ、うん、
ね。じゃあ途中お昼休憩挟みつつ、ね、
そうそうそう。で食べてもいい、朝食べていかないじゃない。
うん、そうだね、お腹空いちゃうもんね。うん、じゃあそんな皆さん、うん、皆さん病院は時間がかかるということで、
はい、病気になっちゃうよ
じゃあどうぞ今日もよろしくお願いします。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、ということでね、まあ本当に病院ね大変ですよね。海老沢さんもね、病院たまに忘れて病院から電話かかってくるの。
そうそうそう、時間ですけどどうしましたか？あ、病院近いから、
ね、そうね、
あと15分できますとか言って。
最近歯医者さんはね、前の日に電話してきてくれるの。明日ですよとか言ってね、優しいでしょ、
ま、いや何度か忘れたからね
中島さん笑ってるよ、はい、
ね、いや、うちのとこもそうだよ。
あ、そうなの？
歯医者さんは電話くれる。
あ、歯医者さん、今歯医者さんきっと混んでるから抜けちゃうと大変なんだよ、一人、うん、
眼科も電話くれる。
ああ、だって、
ああ、そういう傾向なんだ、
うんうん、早く歯医者さん行った方がいいよ。
歯は大事だからね。
歯は大事。最近ね、歯磨きがすごくね丁寧になった。よく最近テレビでほら、歯は歯垢、ね、歯周病の人は病気になりやすいとかやってるじゃないですか、
うんうん、
だから一生懸命歯磨きしてるの。
あ、やっと覚えたんだ。
やっと覚えたこの間歯医者行ってね、歯ブラシ今度持ってきてって言うから、うん、やだなと思って行ったら、
うん
うんうん、磨き方が悪いからこうなるんですよって言われてなるほどと思って、うん、それから歯医者さんの言う通りにやったら歯を磨くのに5分10分かかるようになっちゃったの、
うん、いいことだよね、ね、
はい、
さあ、それじゃあね、今日はねゲストの方いらっしゃってるんですが、お二人よりは若いので多分病院なんかは多分行ってないと思いますよ。はい、で早速お呼びしたいと思います。今日のゲストの方、この方です、どうぞ。
はい、JR1UTI 藤田です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私は病院行ってません。
え、
はい、そういう人ほど危ないんだ
けど。血圧、糖尿、コレステロールは、
え、まあ、自覚症状がないんで大丈夫だと思うんですけど。
血圧はね、自覚症状ないもんね、中島さん ね、
それはね、分かったよ、検査してないんだよ。
そうか、そうか、そうか、
その通りです
いつもアルコール検査はやってんだけど。
やってますね。
うん。
あのアルコールの抜け方は正常なんで大丈夫だと思いますけど。
最近無線でもアルコール変調かかってますっていう方少なくなりましたかね。
あ、そうですね。
そうだね。
ね、うん、はい。さあそんなね、今日は JR1 UTI 藤田さんにゲストにお越しいただきましたけれど、もう藤田さんもね、お二人よりは若いと言っても、
はい、
もう、はい、OM の
ですね、
お年になりましたよね。
なってしまいました、
はい、もう無線歴何年なんですか。
ですね、ちょうど私開局覚えてまして、今流行りの猫の日
にゃんにゃん
2月22日に開局したっていうのを覚えてるんですよ。
あらら、じゃあこのあれ、え、にゃんにゃんにゃんは昨日じゃないですか。
あ、そうなんですよ。
あらま
あ、あのすぐね、その日になると開局記念日だなと思って、
うん、
で20じゃあすいません54年ですかね、1971年に開局しましたんで、
うーん、は
い、そんなに経っちゃいました。
あらね、皆さんもね、その結構中学生ぐらいの時、
はい、中学1年生2年生になる時ですね、2月ですからね、
うん、
若かったんですと、年が逆算すると分かると思うんですけど、
ね、でも、うん、お二人だってそれに似たような年の時に免許取ったんでしょ。でね、中島さんから拍手の映像が届きました。
ありがとうございます。
ね、海老沢さんは中学高校、
高校かな、中学か高校、境目だね。
中島さんは
同じくらい、社会目だね。
あ、うん、やっぱりその頃なんです ね、 ね、
だ、うん、ほら、だから勉強しねえがダメなんだよ。
だなんで無線の勉強してたじゃん。
ちょっとだけね、
ちょっとだけね、ちょっとだけよなのね。でもどうしてこの無線のそういう興味っていうか、
あの友達がですね、小学校の友達が、
うん、
なんか無線ってあるよっていう話あって、でたまたま私の兄があのトランシーバー、学研のトランシーバーって昔ありましたよね、
付録でね、
調査してるのね、うん、あれで更新してて、うん、で友達とそれ借りてやって面白いねというのがありまして、で中学に入った時ですね、あの友達が講習会あるから行こうよって誘ってくれて、それがきっかけです。
その頃の講習会ってどこまで講習会に来たんですか。
私はまあ地元小賀ですけど、あの有機ですね、有機市の
有機でやってたんだ。
あの頃小学校の教室借りられたみたくて、それで行って夏休みずっと通った記憶があるんで、あの頃今の何倍も時間かかりました
ね。昔は何時間ぐらいやって、今にね、2日4級だったら2日間ですけど、
そうですよね、確か法規工学が40時間ぐらいあったのかなと思うんで。
その頃海老沢さんなんかやってた、その頃はあれだけど、その後だけど、その後だって講師やって何時間。
いや、その当時の講師やったことある、
うんうん、ねえ、うん、いやー、そういう歴史があるんですね。
そうなんですね、あの全然分からなかったんですけど、
うん、
なんか合格しちゃったっていう感じで、あの頃あの、うん、書かなきゃいけないですからね、問題ね、うん、答えを書け、よく書けたなと中学1年生で思ってるんですけど、
今日はね、藤田さんいろいろ自分の歴史ということで持ってきていただいたのが、懐かしいね、自分で昔作った QSL カード。
恥ずかしいですけど。
見て見て、これ手書きだよ。見て、ビザーさん、ほら。
見た、
見た。
見てもらってね。
ちょっと中島さん見れないのが残念なんですけど。
カメラの前にこうやって。
うん、なんかね、ボケちゃう。
ガリ版で。
そうなんですよ、
うん。うん、そうなのよ。
印刷して作ったんだって。
中学生お金ないんで、ガリ版で印刷して、で手書きで書いて、
うん。皆さんもだって手書きで昔は作ってたんですか。
既製品。ったかな。
中島さんは何使った？
印刷。
おお、さすが。
お坊ちゃまだから。
お坊ちゃま。お坊ちゃま、お金あったから印刷だって。なんか昔なんかプリントごっことかよく使ってませんでした、ビザさん。
それはかなり後だね。
あ、後。
それはずっと後だ。
ああ、そうなの。へえ。いや、でもこうやってね、一枚一枚書いて。
そうなんです。
楽しかったでしょ。
ですね。うん。たまたまあの近所の OM さんが。持っててくれて、
うん、
で逆にこんなのあるから、まあ、返すようじゃないですけどもね、うん、懐かしいだろうって、まあ、逆にもらったんですけど、
うんうん、いいじゃないですか。
自分でも忘れてた QSL カードでした。
あ、でもそうやってね、近所の方持っててくださったってすごいですね。
そうなんですよ ね、
まあ、そんなね、藤田さんのいろいろ歴史があるんですが、この歴史を全部お伝えしていたら時間がなくなってしまうので、
はい、
かいつまんで、そして、まあ、その中学生の時に開局して始まって、そしてなんて言いましても、ね、お仕事が。
そうなんですよね。
ね、よ、でもすごいですよね、そういった無線の会社に入れたんですよね。
そうなんですね、たまたまというか、うん、まあ、あの好きだったというか、あの、考えがね、もう無線ならいいやだったと思うんですけどね。
ね、そうやってちゃんと好きな無線のお仕事にもつけて、
はい、
で今はもう皆さんのこのうちの OM さんたちと同じような、
はい
はい、隠居生活を。
そうですね、いつでも無線に出られると、もう日にち曜日関係なくなりました
それが一番ですかね。
そうですね、うん、やっぱ楽しいですね、いつでもできるっていうことになりましたね。
ね、で最近お引越しなされて、はい、高いとこが高いとこがいいって言って。
そうなんですよ、やっと、まあ、茨城出身で最初言ったように古河ですんで、戻ってこいと皆さんに言われてたんですけども、場所がですね1階2階はいっぱいあったんですが、なかなか見つからなくて1年探してやっと見つけて、はい、今地上高23メーターぐらいです、ね、
何階なんですか。
9階です。
9階の9階
10階の9階です。
10階、うわすごいすごいすごい、ね、中島さん5階だもんね、うん、そう高い高い、
いいのは、アンテナ、まあ、簡単にベランダでつけてるんですけど、
はい、
地上高22メーター3メーターあっても同軸ケーブル5メーターあれば十分というのがあるので、
ロスがじゃあ少ない感じ
ですね。少ないですね、
はい、うん、さあそんなね、今日は JR1UTI 藤田さんにお越しいただいてますが、今日藤田さんからリクエストをいただきました、
はい、
今日なんでこの曲を選んでいただいたんでしょう。
今いい時期ですし、日本海側とか北海道いいなと思ってたんですが、たまたまテレビでやってまして、やっぱカニの時期じゃないですか
はい、ということで今日はこの歌です、はい、パフィーのカニ食べ行こうということで、はい、アジアの重心聞いてください、どうぞ。
76.2 Music Lovers FM。
はい、アジアの女子みんなカニ旅行きたくなった感じですね。さあ、それでは後半です、後半はジャードコーナーです。さあ、今日はジャードはどなたがご出演でしょうか。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ジャードのミキでございます。
はい、今日はミキ会長のご出演ということでよろしくお願いいたします。さあ、カニ旅行きたいですね、会長ね。
そうですね。
ね、
今美味しいですよね、
鍋のね、季節ですもんね、さあ、それでは今日は会長どのようなお話となりますでしょうか。
そうですね、今日はね、昨年行いましたアマチュア界の4団体でね、
はい、
アマチュア無線の発展、継続的発展ですね、アマチュア無線継続的発展会議というのを、はい、昨年始めたわけですけども、
通常は
SD 会議という
んですね、
はい、そこで去年 のハムヘアに向けてですね、アマチュア無線を活性化するため のアイデアを募集するということで、アマチュア無線の魅力向上アイデアコンクールというのをやったわけですね、
はい、
それでこれはもう昨年のハムヘアで表彰式だとか発表もやったんですが、それをこの後ね、やっぱりこのたくさんの192件の、118名の方から192件のアイデアを集まったんですね、
はい、
で表彰はもうごく一部の方だったので、この、それ以外 発表会ではほんのちょっとしか発表できませんでしたから、はいはい、他のものもやっぱりどっかで公開してね、皆さんがお互いにそのこういうアイデアを持ってるなら、ね、同じようなアイデアを持ってる方集まってもさらにブラッシュアップしてね、いいアイデアを実現するとか、そういうことのためにそれを公開するということになったんですね。
あ、いいことですね。
ただね、提案者はいや自分はちょっと、まあ、名前を出してね、公表するのはちょっと控えたいとかね、あるいはなんか他の理由があるかもしれませんので、一応全部公開することに賛同いただけますかということで、
うんうん、
問い合わせした結果、
はい、
116件、まあ、トータル192件の中の116件は公開 OK だよということが了解取れましたんでね、
はい、
で今それをちょっと整理して、まあ、同じようなアイデアもありますんでね、そういうのを整理してまもなくできると思うんですけど、ウェブ上でね、
はい、
JAL のウェブ上で公開しようと、こういうことになってるんです。
あ、いいことですね。じゃあ同じような、ね、考えを持ってらっしゃる方たちがまたね、そういった方たちたちと集まって
そうです、ね、
意見交換っていうのはね、
それ、まあ、アイデア募集はしなかったけど、
うん、
あ、自分もそういうの、こういう、ね、同じような考え持ってたんだよと、
あ、
うん、じゃあそういう仲間がいるならね、一緒にちょっとそれをね、実現するに向けて やろうじゃないかっていうのが風なこと動きがね、出てくると、
はい、そうですよね、
とてもいいなと思ってるんですね。
ね、またね、そういうたくさんの方たちと集まって意見交換をするということだと、また違うといった意見が、
そうそうそう、
もっといい意見がね、出てくるかもしれませんしね。
そうなんですよ。で、みんな、ね、同じような考え持ってるから、いろいろ話し合えばね、
はい、
あ、こうしたらいいっていうんで、もっといいね、なんていうかな、実質的にこうなかなかね、やっぱりお金がかかるとか、うん、これ誰が考え、誰かにこれ作ってもらわなきゃいけないとかね、いろいろそういう条件があると思うんですよね、
はいはい、
だからそういうのも誰か知恵を出す人がね、いるかもしれませんから、
うん、
実現性も高まると思うんですよね。
ね、これじゃあ間もなくね、いろんなホームページとかにっていうことなんで、だいたいいつごろのめどに、
まあ、今ね整理してるんですけど、まあちょっとやってる方もみんな年度末で忙しいんで、
はい、
まあ、なるべく年度内にねやりたいということではあるんですが、4月に出るかもしれませんね。
じゃあもう間もなくって感じでね、待ってていただく感じでね、
はい、それでね、ただし、はい、そのどんな案件っていうタイトルだけね、
はい、
その賛同いただいて116件のだいたいタイトルを見ると大体わかりますよね。
そうですね。
そのタイトルは実はね、すでにね、2月21日の電波タイムズ、
はい、
電波タイムズに掲載されたんですよ。
あ、そうなんです。じゃあもう目にしてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないね。
はい、電波タイムズ職場で撮ったり、あるいはご覧になった方は 乗っていることが分かると思うんですね。
ね、まあ、今回ね今116件をということでしたけど、これをなんか項目ごとにある程度、ね、
そうそうそう、
分かれて、
まあね、いろんなもういろんなアイデアが出てますんでね、
はい、
まあまあ、とにかくアマチュア無線というのは最近こう特にあまり若い人には知られてないということがあるんですよね、
うん、
だからそういうまずは知ってもらわないといけないんで、
うん、
まあ、認知度を高めるためのアイデアとかね、
はい、
それから知っててもねちょっとハードルが高くてなんだかよく分かんないんだという人たちにね、
はい、
やっぱりアマチュア無線の魅力だとか、それからもうちょっとそういう内容をもっと知らせようというアイデアとかね、それからもうすでに、はい、もちろんやってる人だけど実は4話元でそのままでずっと悩みしてないとかね、そういう方もいるかもしれないんでね、そうするともっとさらに魅力、こういうことをやると面白いんだよっていう魅力をさらに向上させるためのね、もちろんさんを増すためのアイデアとかね、まあ、それからいろいろ施策的なこともありますよね、
うん、
製造的なこともねあるんで、まあ、そういうもうそれをいくつかのね、5、6のこうくくりにして、それで公表する予定です。
そうですか。ね、ぜひね、たくさんの皆さんからいろんな意見をね、出していただいて、このアマチュア無線界をよりこう盛り上げていけたらなという感じですけどね。
もうぜひね、これはやっぱりアマチュアはやっぱりね、自分たちがね、本当にこういろいろアイデアを持っている人いると思うんですよね、うんうんうん、ただそれはただ自分の中で温めてるだけでね、誰かやってくれるといいなとかね、それでそういう方が、ね、少し集まってくれば、みんなあじゃあ一緒にやりましょうっていうふうになることをね、
うん、
期待してます。
そうですね、この会長 SD 会議というのは昨年ずっとやられてましたけど、今年もそういったことで皆さんで集まって、
もちろんこのまあアイデアだけこのアイデアで集まったものの実もう具体的にね、うん、この効果の大きさ大きい、これは非常に効果が期待できるっていうのは順次ねその実現に向けて動き出しつつあるんですよね。
そうですか、これ定期的にまた皆さんと集まってこう会議とかもやられてるんですか。
このアイデアとかこういうことじゃなくて、
うん、SD 会議
のアマチュア会活性化するためのいろいろな側面ありますんでね、
はい、
それから特にやっぱり一般の人たちに知ってもらうということですよね、
うん、
それからこれ、まあ、昨年は能登の災害もひどい災害もありましたし、
はいはいはいはい、
やっぱり防災やなんかでもっとアマチュアが、ね、活躍してもらうためのやっぱりいろんな施策もありますんでね。
そうですね、
そういうのを、うん、議論してます。でまとまったものからちょっと具体的化するための今度は、アクションに行かなきゃいけませんのでね、
うんうん、
まだこういう議論しているものがほとんどなんですけどね、
実際それをね、じゃあそれを行動に起こしてやっていければっていう感じですよね。
そうですね、
うん、はい、まあ、今ね災害にもっていうことでしたけど、やはり災害の時にね、通信網が遮断されてしまった場合でもこういったアマチュア無線でしたら電波でね、
はい、
飛ばしていろんな方々と更新して、
そうですね、とりあえずね、もう一つはね、うん、やっぱりだんだん分かってきたのはやっぱり割とまあ、いわゆるなんていうかな、携帯の通信なんかもいろんな災害が多いんで、
はい、
どんどん強くなってるんですよね、
うん、
だからなかなか切れにくくなってる。もちろんものすごい災害の時は切れちゃうんですけども、
はいはい、
だからその、まあ、切れた時っていうのはもちろんそれはそれで今まで通り役立つことになると思うんですが、もう一つは日頃のねやっぱ地域で、
はい、
やっぱり例えば最近だと自治会なんかでも結構トランシーバー使ってね、
うん、
特定省電力とかああいうの使って連絡取ろうなんていうところもあるんだけども、
はい、
その使い方わかんないとかどうするんだとか普段ね、そのまま買ってもそのまま置いてあったら何も役立たないんですよね、はいはい、
充電器に置きたまなんだった
ら
ね、
だからそういうのはね、うん、やっぱり地域のアマチュアがねやっぱりちゃんと支援するというかね、
はい、
お手伝いするっていうのが結構大事だろうっていうような話もあるんですね。
そうですね、うん、まず続いた地域の方々からじゃあ無線機の使い方をじゃあ今日は勉強しましょうじゃないですけどね、
まずこの、ね、例のトランシーバーこうにちゃんと話すときはこうスイッチ押して
話して余ったら話すんですよ、
あれがねあれだってちょっと難しいんですよね。
そうなんです、ね、どうしても握りっぱなしになっちゃうんですもんね。
そうそうそう、
ね、
うん、 そういうことでね、うん、やっぱりそういうところで一般の、なんていうかな、近隣の方たちとお付き合い、はい、してアマチュアね、でそのついでにアマチュア選手で面白いんだぞって、ね、仲間に、ね、入ってもらうというようなことも、うん、アマチュア選手活性化するには一つのね、なんとかな、いわゆる社会貢献だと思うんですね。
そうですね、うん、じゃあぜひね、このアイデアのコンクールで出た意見をさらに皆さんで温めて大きなものにしていけるようにう、ね、はい、頑張っていただきましょう。
はい、
はい、ということで今日はジュアズの三木会長にお話を伺いました。会長どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。76.2Music Lovers
FM。 はい、ということでいかがだったでしょうか。ということで、はい、中島さん、藤田さん、そして海老田さん、はい、今の三木会長のお話いいですよね。こうやってアイデアをね、みんなで出してっていうことは
公表するっていうのはね、いいと思います。
うん、そうそうそう、そういった同じ意見持ってる人がね、たくさん多分いらっしゃると思うんで、そういう方たちとまた意見をこう練り合っていただいて、いいものをもう作り上げてっていただければね、いいかなと思いますが、さあそんなことで、皆様今日もそろそろお別れのお時間でございましたが、今日病院の冒頭でお話しさせていただきましたけど、中島さんも大丈夫ですか？数値はお変わりございませんか？
ダメですね。
あら、なんでダメなの？
うん、
海老沢さんは？
私はダメですね。
で、藤田さんダメですよ。病院たまに検査してください。
そうですよね、自覚症状ないっていうふうに言い訳ですけどね、
うん、
ひょっとしたらがありますんで。
そうなん、そうなん、私もだからね、人間ドック行こうかなとかって思ってて、
はいはい、
はいはい、一度、そしたらやっぱり意外と血圧高かったとかあるかもしれないですよね。
うん、ですね、
まあ、ですよ、
2、3日アルコール分を入れないでいけばいいわけですね。
そうですよ、
三田さん何か引っかかるかもよ。
絶対何か引っかかりそうですよね。、うん、はい、なんで多分ね、これを聞いてらっしゃる皆さんもね、あ、そうだ、ちょっと病院行って検査しようかなとか、で血圧とかさ、そういうのって全然痛くも痒くもないじゃないですか。で、だからその症状が出ちゃってからじゃ遅いじゃないですか ね。だからそれには一番まず歯磨きということで、海老沢さんは歯磨きを、はい、
まあ、それもそうだし、何はともあれ、
はい、
海老沢さんは検査に行かなきゃダメです。
はい、行きましょう。
そう申しておりますよ、中島さん。
はい、それがいいです、
それがいいですね、はい、病院行ってる人ほど健康ではきっとね。
あ、そう、意外とね、
意外とね、うん、そうかもしれないね。
よく聞きますね、
よく、ね、言いますよね、はい、ということで今日もそろそろのお別れのお時間でございます。お相手は、はい、
JA1NHQ 中島でした。
はい、JA1VNP 海老沢でした。はい、
JR1UTI 藤田でした。
はい、それでは皆さん来週までさようなら。
さようなら。